皆さんこんにちは。技術ポッドキャストテックチューナップへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。カイさん、今日もよろしくお願いします。
はい、ミライさん、よろしくお願いします。今日はですね、ウェブサイトのパフォーマンス、特に Core Web Vitals と Next.js を使った最適化について深掘りしていきたいと思います。
ウェブパフォーマンス、ユーザー体験にも検索順位にも直結するって言われますもんね。Core Web Vitals もよく耳にします。
おっしゃる通りです。Google は2021年から Core Web Vitals を検索ランキングのシグナルに組み込んでいますし、最近では2024年3月に FID、つまりファーストインプットディレイという指標が INP、すなわちインタラクション・トゥ・ネクスト・ペイントに置き換えられました。これによってユーザーの操作に対する応答速度の評価がより厳密になったんです。
FID から INP ですか。どんどん進化してるんですね。私たち開発者が Next.js でウェブパフォーマンスを考える上で特に注目すべき指標は何でしょう？
はい、現在 Next.js 開発者が特に注視すべきは主に5つのパフォーマンス指標があります。今回はその中でも特に重要な LCP と CLS、 そして INP に関連する最適化に焦点を当てていこうと思います。
はい、お願いします。
まずは LCP、 Largest Contentful Paint からですね。これはユーザーがページを開いたときにビューポート、つまり画面に見えている範囲で一番大きなコンテンツが描画されるまでの時間を測る指標です。例えばページのメインとなるヒーロー画像だったり、一番大きな見出しテキストだったりがこれにあたります。目標は 2.5 秒以内とされています。
一番大きなコンテンツが早く表示されるほどユーザーはページが開いたって体感できますもんね。この LCP を改善するにはどういうところに注目すればいいんですか？
LCP の改善は大きく4つの段階で考えられます。まず TTTFB、 Time to First Byte という最初のデータがサーバーから返ってくるまでの時間、次にそのデータに含まれるリソースが発見される時間、そしてそのリソースがロードされる時間、最後にそれらがレンダリングされる時間です。それぞれの段階でボトルネックを見つけて改善していくことが重要になります。
なるほど。サーバーからの応答から描画まで全体を俯瞰して考える必要があるんですね。では次に CLS について教えてください。
はい、CLS、 キュミュレティブレイアウトシフトはページが読み込まれている途中でコンテンツがガクッと予期せず動いてしまう現象の量を測定する指標です。例えば読み込み中に画像が急に出てきて下のテキストが押し下げられるといった経験はありませんか？あれがレイアウトシフトです。目標は 0.1 未満とされています。
あります。まさにあれすごくイライラしますよね。読もうとしてた文章が急に動いたり、間違って別のところをタップしちゃったり、あれが CLS なんですね。
そうなんです。主な原因はサイズが指定されていない画像が後から読み込まれて領域を確保したり、ウェブフォントが読み込まれることでテキストの表示が変わってリフローしてしまうことです。でも Next.js はこの2つの大きな原因に対して強力な組み込みソリューションを提供しています。
おお、それは頼もしい。具体的にはどんな機能ですか？
まず画像に対しては Next スラッシュイメージコンポーネントがあります。このコンポーネントを使うと Width と Height、 つまり画像の幅と高さのプロパティを必須で指定する必要があります。これらの値から画像の縦横比、アスペクト比が自動で計算され、画像が読み込まれる前にブラウザがその分のスペースをあらかじめ確保してくれるんです。これによって画像が後から読み込まれてもレイアウトシフトが発生しません。
なるほど。画像が後から読み込まれてもスペースが確保されているから動かないんですね。これは体感的にすごく助かります。
そしてフォントについても Next スラッシュフォントという機能があります。ウェブフォントの読み込みは先ほどもお話ししたように CLS 悪化の主要因で一つなんですが、これはブラウザがフォントファイルをダウンロードするまで代替フォントで表示し、ダウンロード完了後に本番フォントに切り替える際に文字の幅の差異によってレイアウトがガクッと動いてしまうんです。
ああ、これも経験あります。一瞬だけ別のフォントが表示されてすぐに本物のフォントに変わるときに、なんか全体が揺れるような感じになりますよね。
まさにそれです。ネクストスラッシュフォントはこの問題を根本的に解決して CLS をゼロにすることができます。具体的にはフォントファイルを最適化してバンドルに含めたり、読み込み時の挙動を制御することで代替フォントと本番フォントの切り替え時にレイアウトが動かないようにする仕組みが組み込まれています。開発者が意識せずとも自動で CLS 対策をしてくれる優れものなんです。
それはすごい。ネクストスラッシュイメージもネクストスラッシュフォントも開発者がパフォーマンスを意識しなくても勝手に最適化してくれるのはネクスト JS の大きな魅力ですね。でもそれ以外の部分、特に JavaScript のバンドルサイズなんかもパフォーマンスに影響しますよね。
もちろんです。パフォーマンス改善の出発点は何よりも計測することなんですよ。 何が重いのか、何が大きいのかを知らなければ、何を削るべきかも分かりませんからね。Next.js のエコシステムでは、バンドルサイズの分析と最適化のための強力のツールが揃っています。
計測、確かにそうですね。具体的にはどんなツールがありますか？
一つは、@next/bundleanalyzer というツールです。これを使うと、JavaScript のバンドルの中身が、どのコンポーネントやライブラリがどれだけのサイズを占めているか、視覚的にグラフで確認できるんです。これを見れば、どこに最適化の余地があるのかが一目ぐらんになります。
それは便利ですね。でもグラフで確認したとして、どうやって不要な部分を減らすんですか？
いい質問ですね。そこにはいくつかのテクニックがあります。例えば、Optimize Package Imports という Next.js の設定があります。一部の NPM パッケージは、たくさんのモジュールを一つのファイルでまとめてエクスポートするバレルファイルという形式を使っていることがあるんですが、これだと必要なモジュールだけを読み込むトリーシェイキングという最適化がうまく効かない場合があるんです。トリーシェイキング、初めて聞きました。木を揺さぶるですか？
そうですね。
不要な枝葉を切り落とすといったイメージでしょうか。使っていないコードを最終的なビルドから取り除くことでバンドルサイズを小さくする技術です。オプティマイズパッケージインポートを有効にすると、Next.js が自動で名前付きインポートを個別のモジュールへの直接インポートに変換してくれるんです。これによって、不要なコードが確実にビルドから除外され、バンドルサイズを削減できるわけです。
なるほど、賢いですね。あと、初期表示には必要ないけど、後から使うようなコンポーネントの最適化ってどうやるんですか？
それには、Next/Dynamic という機能を使います。これは初期表示には不要な、例えばモーダルウィンドウや特定のインタラクションでしか使わないような重いコンポーネントを必要になった時に初めて読み込む遅延ロードを可能にします。これによって初期バンドルサイズをドラスティックに削減し、LCP や TTI、つまりタイムトゥインタラクティブといった指標を改善できるんです。
必要なものだけを最初に読み込むことでページの表示が早くなるんですね。すごくわかりますです。
そうですね。そしてパフォーマンス最適化は一度やったら終わりというものではありません。継続的な計測、分析、改善、再計測というサイクルを回し続けることが非常に重要なんです。ワーセルはこのサイクルを強力に支援するツールを提供しています。
継続的な改善、大事ですね。どんなツールがありますか？
一つはバーセルスピードインサイツです。これはリアルユーザーモニタリング、略してルームと呼ばれるもので、実際のユーザーがどんなデバイスやネットワーク環境でサイトを使っているか、そのコアウェブバイタルズのデータをリアルタイムで収集し、可視化してくれるんです。
ルームですか？よくライトハウスなどで計測するラブデータとは違うんですか？
まさにいい質問です。ライトハウスのようなラブデータは特定の環境下でシミュレーションされたデータですが、ルムは実際にユーザーが体験しているフィールドデータなので、より現実的なパフォーマンス状況を把握できるんです。 LCP、INP、CLS だけでなく FCP や TTTFB といった幅広い指標を監視できます。
なるほど、実際のユーザー体験に基づいているからより信頼性が高いデータが得られるんですね。もう一つツールがあるんですよね。
はい、もう一つはバーセルウェブアナリティクスです。これはページビュー数、ユニークビジター、どこからアクセスしてきたか、リファラー、どの地域からのアクセスかといったトラフィック分析をプライバシーファーストな形で提供してくれます。特徴的なのはクッキーを使わないので、 GDPR などのプライバシー規制に対応するバナーも不要なんです。
クッキー不要でトラフィック分析ができるのは、プライバシーが重視される今の時代にはすごく嬉しいですね。このスピードインサイツとウェブアナリティクスを組み合わせるとさらに便利になりそうですね。
その通りです。この2つのデータを組み合わせることで、どのページが遅くてかつアクセスが多いかを特定できます。そうすれば、最適化の優先順位を明確に決められるようになるわけです。限られたリソースの中で最大限の効果を発揮するための非常に強力な武器になりますね。
遅くてアクセスが多いページから改善していく、すごく利かねていますね。
はい。まとめると、ウェブパフォーマンスというのは後から考えるものではなく、ウェブサイトやアプリケーションの設計段階から組み込むべきファンクションであるということですね。Next.js は Next/Image や Next/Font、サーバーコンポーネンツやストリーミングといった多くの組み込みソリューションを提供することで、開発者が意識せずとも高いパフォーマンスを達成できるよう設計されています。また、最近話題の React コンパイラの自動メモ化なんかも、これまで開発者が手指導で行ってきた最適化作業を自動化してくれる画期的なツールとして期待されています。メタ社内のデータを見ても、既存のアプリケーションにも大きな効果があることが示唆されていますね。そして最も重要なのは、計測なき最適化は盲目であるということ。バーセルスピードインサイツとウェブアナリティクスを積極的に活用して、継続的な計測サイクルを確立し、実際のユーザーデータに基づいた改善を積み重ねていくことが成功の鍵になります。
カイさん、初めてでしたが、今日は本当に勉強になりました。Next.js がここまで手厚くパフォーマンス最適化をサポートしてくれると驚きです。そして継続と継続的な改善の大切さを改めて感じました。ありがとうございました。
どういたしまして、未来さん。 リスナーの皆さんもぜひ今日のお話を参考にご自身のウェブサイトのパフォーマンス向上に取り組んでみてください。次回のテックチューンアップでは Next.js のエコシステムと開発ツール、例えばターボパックやターボレポ、AISDK といった新しい技術について解説していく予定です。そちらもお楽しみに。
次回も楽しみです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。
さようなら。